それでは今日は旧約聖書イザヤ書の37章に進みます。実は1節から今日は7節ですけれども、少し解説がないと分かりにくい、これは預言書なんですけども、歴史のことが今日書いてあるので、申し訳ないんですが、説明をしながら学んでいきたいと思います。今日のテーマは緊急のお祈りということです。皆さんは5年前本当に日中もさっちも行かなくて後がなくなって、あの時祈ったよなとか、あるいは誰彼となく電話して私の家族のことを覚えてくださらない、お祈りして助けてくださらないと言ったことも、まあ長く生きれば生きるほど5回はあるな、10回はくだらないな、いろいろとあるんじゃないでしょうか。今日は37章、まあ、36章、7章続いているんですけども、ヒゼキヤというとっても立派な王様、私聞くの忘れましたが、正志先生がイスラエルに行かれて、ヒゼキヤが作った水道橋を足をまくって歩いたかどうかわかりませんけれども、皆さん、ヒゼキヤって今から2700年前、まあ、36章7章は紀元前の701年じゃないかと言われるんですが、まあ、この時代に存在し、水道橋は未だに残って、ゆっくりツアーの観光旅行ならヒゼキヤのこれが聖書に書いてある水道橋かというところを歩いたりするんですが、来年の1月私と一緒にイスラエルに行く方はできたらそこにジャボンと使って、せっかく来たんだからヒゼキヤの水道橋を体で感じてみたいなと思っておりますけれども、今日はこの37章を通して2つに分けてご一緒に考えましょう。まず最初に1節から4節のところを通して、それは人生だもの、この時代は国際情勢だもの、まさか中東があんなにデモで火だるまになるとは誰も去年予想していませんでしたが、まあ一寸先は闇だという人もいますけれども、お祈りして、神様助けて、あなたも、そしてあなたも私のために毎日必ず1週間はお祈りしてくださらないと言わずに折れない時期がありますか、ありませんか。これがあるんですよ。さあ、これは国際情勢のことなんですが、じゃあちょっと歴史の箇所だから分かりにくくてすいません。一節ご一緒に御言葉をお読みしましょう。はい。ヒゼキヤ王はこれを聞いて、自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。皆さん、何度も言いますが、ヒゼキヤという神を信じる素晴らしい王様は荒布をまとって、まあ私たち今礼拝堂に来ていますけども、エルサレムの神殿に入ったという記録なんです。ですから、歴史と言いましたから解説しますね。実は36章から見ればいいんですけれども、時代は今中東が注目ですよ。で、中国にも飛び火するかって国際情勢見てる人もいますよ。日本にも影響があるかって見てる人もいますよ。私、これは現代じゃないんですね。今から2000年前はイエス様が生まれた時代。そこから700年前、2700年前の日本でも中国でもなくて、これはイスラエル、中近東を舞台にして、ちょっと解説しますね。当時の中東はチュニジアからエジプトからリビアって、こういう国際情勢じゃないんですね。今は亡き東の国に起こったアッシリアという、これは巨大な帝国ですよ。このアッシリアという国が次々と国境越えをして、あらゆる国民を我が物としている時代なんです。これは対岸の火事じゃなくて、もうね、四国よりちょっと大きいぐらいの聖書の国民ユダヤ人が住んでいた縦長の、四国は横ですけど、縦長のイスラエルの上半分、朝鮮半島で言ったら38度線より上は、まあ、北朝鮮で、下は大韓民国で、スパーッと線が引かれておりますけれども、当時は四国の 1.5 倍ぐらいのイスラエルの北半分がもはやないんです、すでに。この時点で20年以上前、 どうして国がなくなったの？ソ連が攻めてきて、東北から北海道は全部ロシアに取られちゃった？北方領土取られちゃった？ってね。アッシリアが、この国に攻め入って、サマリアっていう、まあ朝鮮半島で言ったら、まあ平壌のような中心を攻めて、北半分をごっそり住民をアッシリアの国に連れて行って、まあロシア人が北海道に住むっていうことはないでしょうけども、アッシリアの人々がやってきて、四国の北半分に、いろんなところにガリレア地方などに、ね、外国人が住み出して、早、まあ20年ぐらいが経ってしまったというね。ですからもし北朝鮮が韓国に砲弾を撃ち込んだって島にね、これは圧倒とは言えないですよ。ってね、この国までついにやってきたって。まあ、かろうじて南半分が残って、首の皮一枚で、で、ヒゼキヤはなんとか八方手を尽くしてですよ。いろんな、宝物をアッシリアの国に貢ぎ物として収めて、なんとかこれで納得してね、我が国には手を出さないでいただきたいと南王国は願ったのですが、なかなかそうもいかなかったんです。それどころかね、36章を見ると、この国境越えをしてですよ。大体向こうの国というのは石造りの国、建物、町、だから城壁をどんどんどんどん積み重ねていって、敵が来たとなったらビダーとドアを閉めてね、籠城するんですが、その城壁の町を次々と奪い取って、もはやエルサレムはかろうじて残って、ヒゼキヤ王様は王様ですから、そこにいたんですが、いつ飲み込まれてもおかしくないような、もう緊急事態だったんですね。で、さらに説明しますと、ちょっと歴史でややこしいんですけども、ね、そのアッシリアの王様は、自分の息子、王子、まあ、聖書では王様と書かれていますけども、セナケリブという人を、この国に使わした。全権王様として。その将軍であるラブシャケという人が、ラキシュというエルサレムのちょっと南の方30キロ、30数キロのところに陣取って、そこから北上してエルサレムにやってきて、まあ、ややこしい話ですいません。まあ、先生が行かれた、来年行けば皆さん見ますよ。城壁で囲まれたエルサレムの城壁の地図上で右側、まあ、東側に、ギホンの泉ってあるんです。まあ、大体洗濯場と言われてた。中東は干せばカラーッと乾きますよ、そこで。洗濯機なんかない時代ですから、ね。そこにやってきて、多分そのほど近くだと言われるところで、ユダヤ人の言葉、ヘブライ語でですよ。神様なんか頼ったってね、絶対助からないとか、じゃあアフリカのエジプトに頼ろうかってね、エジプトなんか助けないぞってね。それどころかあなた方は自分のひどいこと言ったんです。糞だとか、尿だとか通るじゃあるまいし。それを自分で食らって自分で飲むようになるのだということを、ね、外国の人が来たら日本語でわからない言葉で話したらちんぷんかんぷんだから気にならないんですが、もう母国語で日本語で話すようにヘブライ語で話したんです。それでそこに使わされて様子を見に行った、王様に使わされて様子を見に行った参議とかね、それから宮内長官とかね、そういう人たちがね、私たちはアラブ語が今、大体国際共通語は英語ですけども、当時中東ではイエス様もお話ししたアラム語。ややこしい話ですいません。イスラエルの北はアラム王国と昔言ったんです。大体その言葉で、いろんな国際会議開いたり、だからアラム語で話してください。この国民が聞かなくていい話は全部外国語で話してくださいって言ったのに、いや、わざわざね。わざわざ私はあんた方の国民にね、あなた方は降参しろと。降参するほか手はないのだって、もう、あれやこれや言ったんです。俺で使わされた宮内長官だの参議などは、衣を引き裂いて、なんということだと。ここでヒゼキヤ王様のところに来て、こんなひどいことを言いましたと。もう聞くに耐えないことを住民がみんな聞いて、まあ住民はさすがに黙ってろって言われたら黙って聞いてはいましたが、もうエルサレムのほど近くの洗濯場のところでね、ほんのありさまでしたと聞いたんです。それでそれを聞いたヒゼキヤ王様は自分の衣をビレビレとな。これ王様はだいたい紫色とか長い権威の象徴の衣を着るんです。しかし王様がまさか荒布を着てですよ。ボロ服を身にまとって死の宮に入って、これはね、王服なんか着てる場合じゃないと。国家存亡の危機だと ということで、もう後がないという緊急事態で、まあ、私たちは今日礼拝堂で、当時はエルサレムの神殿に入っていったという記録なんです。さあ、そしてどうしたか。さあ、長い説明ですいませんが、2節を読みましょう。はい。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。そうかと。私は主の宮に入って書いてないけど、多分お祈りしたでしょ。だけど私一人の祈りでは、私は王様だけど、私は祭司ではないと。私は預言者ではないと。まあ私は神父ではない、牧師ではないというような感じでしょうか。それで、この国に神様のお告げをずっとし続けている私が信頼して揺るがない、まあイザヤ書って言いますが、イザヤに、この国家存亡の危機でもう目と鼻の先までアッシリアが迫り、アッシリアは北王国を全部さらっていって崩壊させ、そしてこのエルサレムに今迫ろうとしているということ、しかも自分の踏んだの尿だのを食べたり飲んだりするって、まあ聞くに耐えないことを言ったということなどなどを全部イザヤに報告するように、この宮内長官とか書記とか祭司たちに、普段の服じゃなくて、まさかパジャマ姿で外に飛び出る人いませんが、普段着ない荒布を偉い人々に着せてですよ。そしてイザヤのところに使わしたと言ってるんですね。まあ、さっきの洗濯場のところでは三余もいたんですが、ここでは今度三余に代わって年長の祭司にも荒布をまとわせて、初期宮内長官などを使わした。そしたら三節、彼らはイザヤにこう報告したんです。じゃあ三節読みましょう。はい。彼らはイザヤに言った。言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。王様ヒゼキヤはこうおっしゃってますと。私たちは侮辱され、苦難の中におり、懲らしめの中にいるのですから、しかも跳ねのける力はありません。かろうじて国家の体裁を保っていて、このままでは瞬く間に私たちは消え去るでしょう。さあ皆さんも私も苦難の中にいた、今いるという人がいるでしょうか。まあ苦難というと、多分10人中3人ぐらいはニュージーランドって今言うんじゃないですか。いろんな大地震が来て大変だな。もし東北であれが起こったら、それから 1,2 年はなかなか持ち上げるの大変じゃないかな。国家大変だなとかね。あるいは懲らしめっていうと、私は妙なことですけれども、何かカンニングを大学の入試でした。もうそれはほどなく捕まるであろうって聞いた頃から、カンニングした人は寝てもいられなかったろうなって、あと何時間で自分が捕まるんだろうかなって、そしてまさかニュースに出て、まあ親も心痛むでしょうし、ああこんな風になるとはなと。まあしかし、多くの解説者はまだ未成年だし、まあ他の人もカンニングしてこうなるわけじゃないから、もう前途はないと言わないで、もしこの懲罰を受けたなら、もう彼は一生永遠にダメだと言ってはいけないと、再び受験したり、もう一回やり直す機会を与えるべきだと温かい解説をしている人が多かったようですが、しかし今は懲らしめを受けなければいけないと、今はやったことの刈り取りの罰を受けるべきだ、そうでなかったら正しさは一生懸命勉強している人は報われないでしょうと、まあ、それはそうだなと思ったんですが、また侮辱の日、もうこれ解説する必要がありません。先ほど言いました、あなた方は自分の糞を食らうんだ、自分の尿を食らうんだ、神なんか頼ったって俺たちから逃れるはずもないし、エジプトに頼ったらエジプトがあなたを突き刺すであろうと、もうあなたはもはや逃れる道はないと、こんなに侮辱されて、こんなにプライドが傷つけられてということが、私たちももしかしたらあるでしょうか。悲しいかな。しかもそれを跳ねのける体力もなければ、軍事力もなければ、力がないのであると。もうそしたら一巻の終わりですか。いいえ。主の宮に行って祈った信仰熱心のヒゼキヤ王でしたが、自分一人ではダメだと。今日のテーマは、緊急にお祈りを お願いしますと。ね。4節、ご一緒に4節を読みましょう。はい。おそらく、あなたの神、主は、ラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、そしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主は、その聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため、祈りを捧げてください。あなたは、ラキシュから派遣されてエルサレムの祇園の泉近くで言った将軍ラブシャケのひどい言葉を聞きましたかと。おそらく聞かれたでしょうと。そして神様は裁きの主だから放っておくことはなさらないと思いますけれども、アッシリアの王が罵ったのは他でもない我らが信じる生ける神であります。神になんか頼ったってどの国々の神が我らの手からその国を守ったかと。そこでね、主は聞かれた言葉を責められるのは間違いないこととしても、どうかイザヤよ、預言者よ、神の人よ、あなたにお願いしたいことがある。もう北半分は国がなくなったけれども、あちこちの町々が今、向こうの手に渡っているけれども、まだ残ってると。諦めていないと。残された者のため、残っている町のために、ぜひにも、祈っても祈らなくてもいいんじゃなくて、指くわえてても、私も祈るでもいいんじゃなくて、もうぜひにもお祈りをしていただきたいと。さあ皆さん、こんな心境になることが私はない、なかった、という人がいますか？いや、人生だもの。結核通りいかないんだもの。厳しいんだもの。春夏秋冬があるんだもの。いつでも晴れの日じゃないんだもの。ガリラヤ湖は突然嵐になるんだもの。プロの漁師でもニッチもサッチも行かなくなるんだもの。だから神様でしょ。だから信仰を持ったんでしょ。だから祈るんでしょ。そして私は、だから祈りをあの時、あの教会員の私の親しい人に、あるいは牧師先生、副牧師先生に、あるいは別の教会の人にも、お祈りして私を支えてね、助けてね、と言ったことは最低2回ありますと。で、どんなに支えられたかわかりませんという経験があるんじゃないでしょうか。私はいつでしたか、メールでですね、私行ったことないですが、このインドはヒンズー教が強いと思いますが、ごめんなさい、ネパールだったかな、インドだったかな、そこのあるところで、今キリスト教徒の町もあるんですけども、そこに、激しい迫害が起こって、それは想像を絶するものだと。教会は焼かれ、家は潰され、まあ、拷問というか、リンチというか、そのメールが来た後、いや、あれは間違いの情報でしたってメールが来たり、いや、本当でしたって、なんか、工作したので、なんだこれはって、本当かそうかわかんないなと思ったんですが、その後、ある牧師さんの集まり行った時に、密かに国外に持ち出された、少数のキリスト教徒が、もう歯止めが効かなくなったヒンズー教の過激なテロ集団みたいな、普通のヒンズー教の人は穏やかなんでしょうけど、その時の動かぬ映像だってちょっと静止することができなかったです。そこに、この人クリスチャンなんだなという人が多くの人に囲まれて、あるいは若い青年が、いやあ、こんなこと本当に人間ができるんだろうか。あ、じゃあこれはあの時メールが来て本当か違うのかと思ったけど、間違いないなと。だから今はメールで、コンピューターで、国境を越え、海を越えて祈ってねと。助けてね。今娘が殺されるかもしれないと。今私たちは皆殺しになるかもしれないと。時々ね、そんな緊急のお祈りもないわけじゃないんですよ。まあ皆さん方一番ピンとくるのは、ここ1ヶ月ぐらい、教会の兄弟のために、ぜひお祈りしてくださいと。まあ奥様ご家族が涙でお祈りのお願いを礼拝の度に、あるいは水道礼拝にてなさったので、あんまり話したことないけど私もお祈りしようと思ってお祈りなさった方も多かったんじゃないかと思います。実はしばらく前、一週間お休み取るときに、直前にお見舞いに行きましたら、いやーこれ確かに大変だなと思ったんです。ですから、 お休みを変えようかなと思ったりもしたんでした。まあしかしいろいろ話して、お医者さんはこう言っているからということなどを聞いて、まあじゃあ私は素人だし、ひとまず追い種してお祈りしつつと思ったんでした。で、一週間後。で、お休み終わって大丈夫だったかなと。実は、私の、家内の家族も同じように、まあ人工呼吸器をつけたことがあって、まあ私はその時九州行かなかったんですけども、命が危ないっていうことになって、あの時も緊急のお祈りを確か皆さんにお願いしたんです。まあ誰も会ったことのない私の家族なんですけど、もう、まあお葬式の準備するぐらいだったんですが、もう全然知らない皆さんに、東北九州にいる会ったことのない、お祈りしてくれませんかって言ったんですね。そしたらその後しばらくしてから、なんか、連絡があって、そういうことあるのって。なんか、この集中治療室のようなところから、今度は大部屋に移って、意識が戻って、退院して、家族の元に帰って、お葬式の準備どうなったのって。あるのこんなことって。思ったことは私も経験則で、ああいうこともあるし、思いましたが、まあ、私がお見舞い行った時は、でもうちの妹のケースがみんながみんなこうなるかどうかわからないし、いや、これは大変かなと正直そう思ったんです。ところが、一週間後にまた病院にお尋ねしましたら、何かあの時の兄弟と全然違うというか、元の兄弟がそこにおられるような、そして、まあちょっと声は出しにくかったでしょうが、いろいろ筆談をなさって、とにかく私印象に残ったのは、まあ、復活と、蘇りと、もう何回書かれたでしょうか。蘇りたいと。復活したいと。まあ、キリスト教は復活ですから。もう絶望で諦めはないと。イエス・キリストは十字架の葬られた、その死の穴蔵から見事に蘇りたまえり。死をもってもイエス・キリストの命を抑えることをできないばかりか、天の御国の扉を大きく開いて、私一人一人一人の人生の最終着地地点を、刹那的に地上が全てで死んだら終わりで、もしかしたら神の裁きにあって、儚いものだなぁということが全く景色が変わってしまった。これがキリスト教の中心ですから、確かにこう出断して、蘇る。復活と。だってそれ見ながらこう思ったんです。だから思ったから言ったんです。いやぁ、兄弟は本当に蘇りましたね、と。あんまり、その時痛みがあったか記憶になかったようなんですが、いや、一週間前はこんなでしたよ、ってね。あんまり記憶にないかもしれませんが、今、蘇ったようにしか見えませんよ、と。本当に復活しました。一体今まで何回復活なさいましたかってお話しして、帰ってきたんでした。皆さん、私たちは人生でいろんなところを通ってね、そして緊急にお祈りしてくださいませんか。いいでしょう。家族や奥様が、どうか皆さん、お祈りを集中して、私のために、家族のためにお願いしますと。そうすると、いや、お祈りは気休めだ。ね。お祈りはその人の思い込みだ。とんでもないですよ。こんなことあるのって。一週間後に、本当に皆さんのお祈りが全部神様束ねて、そして、我こそが全知の神である、全能の神であると言わんばかりに、本当に復活のようだなって。本当に蘇りのようだなって。まあ、最近アメリカでベストセラーになって翻訳された本をネットで取り寄せて、フランシスコ・コリンズというアメリカの著名な科学者でお医者さんなんですが、まあ、ゲノムと聖書という、まあ、日本はあんまりベストセラーにならないでしょうけども、不可知論者で無神論者でキリスト教の家系で生まれなかった彼が、ある医学生の3年生の時に、ね、やっぱ神を信じる患者は違うって言うんですよ。全然違うと。そして、医者の卵である、まあその人は後にゲノムについて、アメリカの国立ゲノム研究所の所長になった方で、もう著名な最先端のトップのトップの科学者のようですが、それがきっかけでですよ。主婦の方が、深刻な病を得ながら、病に飲み込まれていない、病に打ちしがれていない。それは、ね、理屈ではやっぱり説明できないじゃないか。で、お医者様は何を信じてらっしゃるんですかと聞かれたときに、答えるべきものがない。まあ科学者ではあるけども、 見える世界、理屈の世界が全てではないというところから、彼の神を求める心の探求心が始まったようで、まあ、C.S. ルイスという人の、まあ、キリスト教の神髄という本に目が開かれながら、今は熱心なキリスト教徒として、ね、今アメリカは神を遠く離れて生きているように見えるかもしれないが、あなたは神を信じてますかといえば、90数パーセントの人が神を信じていると答え、科学者のうちの最低でも4割以上の人が、私は神を信じていると言う、ね。そのフランシスコ・コリンズは神を信じない人ではあったかもしれないけれども、どうしてこういうことなのだ。で、事実神を信じて生きている人の人生は一味も二味も違うとね。一体これは何なのだから探求心が始まって、皆さん、ね、神様を信じ、神様にお祈りし、神様を体験して生きる人生を、実は2700年前歴史の王様である、あの水道橋を作ったヒゼキヤは、こんな危機一髪のこんなに侮辱されたところで、もう自分には何の跳ね返す力も余力もないけれども、お祈りしてねと言った時に、じゃあ皆さんどうなったかということが、後半の5節から7節じゃあご一緒に、今度は37章5節6節を読みましょう。はい。ヒゼキヤ王のイザヤのもとに来た時、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。皆さん、ヒゼキヤが家来たちを預言者イザヤに使わして祈ってねと言った時に、イザヤはこう答えた。何と答えたか。王様、あなた方が使える主君にこう告げるがよいと。神様は、この国の主は、歴史の主は、世界の主は、こう仰せられると。あなたが聞いたあの言葉、あのひどい言葉、不安にさせるような言葉、ね、心を揺るがすような言葉、アッシリア王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。皆さん、ビクビクしなくていいって言うんですよ。神様がいないとこうならないですよ。だって3対1で誰も私の援護射撃がないし、多勢無勢で恐れるなっておかしいでしょって、もう風前の灯火で一巻の終わりだって、これ以外の解釈あるんですか。あるんですと。神様がおられるから恐れるな。じゃあ最後の7節をお読みしましょう。7節、はい。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私は彼を剣で倒す。という未来が、まあ預言者ですから、こんな国際情勢は誰も予測しない。どんな政治学者も国際情勢に関して研究している人も読めない。次の一手がね、あると言うんですよ。どういうことですか？ね、横暴三昧、自らを神とし、世界は我が物だみたいに言っている小賢しいあのアッシリアの王に一つの霊を入れる。彼はある噂が流れてきて心ざわざわしてね、そそくさと自分の国アッシリア東の方に退散するであろうと言うんですよ。そしてそれで終わらない。神様の鉄槌が下り、亡国で、ね、彼は倒れると言うんですね。皆さん、この後三十何章ずっと見ますとね、イザヤはいろんな予言をするんですね。あの、靴輪と鍵輪をアッシリアの王はかけられながら、あの、自分が元来た道を引き上げていくとね、無理やり牛を引っ張っていくようにね、もうそっちに行くなっつってね、神様が、この、あの動物を引っ張っていくように、靴輪と鍵輪をつけて、ぐいぐいと引っ張っていって、このヒゼキヤたちが見てるうちに何もしないのに、あれよあれよという間に、まあこれは来週また見ますけど、この後37章の後半のところに行くと、何が起こったかというと、天使が降りてきてと聖書は書いてある。18万以上のアッシリアの人々がバタバタと亡くなって、こんなとこにいたらね、俺たちは皆殺しになってしまうと、 この、腰をまくり上げてね、そうして、退散するように、急激に潮が引くように、さーっと引いていって、それでニネベっていうところなんですが、このアッシリアの人の、この、偶像礼拝の宮で王様が礼拝をしていると、息子が謀反を起こし、実の息子の手によって彼は殺害されてしまったと。これは、まあ、実際に起こったことで、その時、遠征していた別の息子が帰ってきて、政権を奪取して、もう違う息子の手の時代になってしまったというんですね。まあ、その、元々のきっかけでスイッチが入ったことは、8節、9節に書いてあるんですが、もう一生懸命エルサレム南のラキシュからリブナを攻めていたアッシリアの王は、ね、9節のところを見ると、クシュの王様が、これエチオピアなんです。アフリカです。ね、計画狂っちゃったんですよ。エチオピアがぐんぐんぐんぐん北上してね、アッシリアを撃退しようとしているっていうニュースが入ってきたんです。これでね、戦う軍事戦略が狂ってしまいました。ね、皆さん、アッシリアの計画では、まず小高しい小国のイスラエルの南のユダ王国、ヒゼキヤ王様をもうちょちょいのちょいで飲み込んでね、そっから軍用道路を通してアフリカにずーっと攻めて、これでライバルのようなエチオピアとガチンコでぶつかってね、世界制覇するという目論みが、そうしたら、クシュエチオピアがね、こっちの計画通りじゃなく、ぐぐぐぐ、北上してね、もうカウンターアタックかわかんないけどね。で、ここでこんな風にしてる場合じゃなくなってしまったんですよ。それをヒゼキヤは、靴輪をはめて、あるいは、萩輪をつけて、で、元来た道をね、退散させると。まあ、聖書は天からね、天使が降りてきて彼らを撃って、彼らはこの国から引いていったと書いてあるんですが、まあ、しかしこれは歴史の事実であります。皆さん、そうしますとね、私たちは明日わからないんですよ。何にもしないのにお祈りしてるうちに、誰かにお祈りしてもらったら、家族で一生懸命お祈りしてるうちに、あるいは牧師先生、伝道先生にお祈りしてもらったら、何にもしないのに、暗雲が、黒雲がね、いつの間にかスーッとなくなったとか、ある人は久しぶりに教会に来て、あれ目の前にあった病院なくなったんですかって、これはびっくり仰天ですね。私たちは亡くなった時見てるから普通の風景ですが、ね、まあ聖書では山をも動かす信仰ってありますが、山なんか動くかって普通言うんですよ。まあしかし何年かぶり来て、ここにあったあの大きな病院どこに移っちゃったんですかって言う以上に、あの世界制覇を目論んでアフリカまで全部計画通りに順々と進めていた私たちなんかも何の抵抗もできないと思って、ただ祈るしかないって言った。ただイザヤに祈ってもらうしかないって言ったら、何にも知らんに、え、何がどうなったのって。そして、いやどうもエジプトの軍隊の動きがね、風雲急を告げてね、彼らは国内事情もあってね、で、みるみる引き上げていってね、で、痛手をこむってね、そして彼らはお祈りしてるうちに、一番てっぺんの王様は亡くなったという情報が入ってきてですよ。なんということを、神様はなさるんだろうかなって。いやー、これに近いような思い当たること、私もあります。私もありますという人がいないでしょうか。私はある教会員の方が、その昔、子供が怪我をした時に、もう生死の境をさまよって、お医者さんは多分助からないでしょうと言った、その一晩のうちに、あ、そうですかって言わないですよ。親だから。一睡もせずに暗い病院の廊下で神様、神様って助けてとお祈りしたら奇跡的にね、命が助かってということを私に直接おっしゃったので、忘れちゃいけないという意味だと思いますよ。忘れた、そんなことって。過去の恵み全部忘れた。今から出発して感謝なく何もないもの、何の恵みも受けてないもの。そしたらイザヤがやってきて、嘘でしょって、あなたの心の日記帳どうなってるのって、なんで感謝がないの、あの時本当はあなた切羽詰まって絶対絶命ってね、涙にじんでたでしょ、よく救われたわね、いや忘れてたって、忘れないでって。それからあの時も、いや一つ救われたけど今度ばかりはもう終わりだ、一巻の終わりだと思ったけど今生きてるでしょって。あの時救ったのはどなた、いや自然現象、物事のなりわい、誰の意思もない解釈してるんですか。いいえ、あなたは神様が本当にまるでアッシリアが引き上げるように そのためにエジプトのエチオピアの軍隊が北上してくるように、あなた何にもしてないのに、あなたにはもうなすすべがないって言ったのに救われたわねって、これを年輪のように刻まなければいけないと。ですから私、二人目の娘が仙台で結婚した時、前に話したように恥ずかしながら二十数年前に私は皆さんにお願いしたというより皆さんが祈ってくださったんです。急に娘が悪くなって、そうして内臓に障害が出てるって言われて、ちょっと同じ病気でも重症ですよって言われて、もしかしたら亡くなるんじゃないかって思い始めて、血の気が引いて、そうして私は説教に集中できなくて、そしたら礼拝堂で皆さんがお願いしなかったと思いますが、なんだか一言ずつ声出して祈ってくださった。まあ涙のお祈りでした。いやー、お祈りは気休めですよ。思い過ごしですよ。何の効果もないですよって、冗談じゃないでしょって、二十数年ぶりに忘れてたって、お父さんって、忘れないでよって、あの時祈り結集して神様が助けてくださらなかったら今日の結婚式はないの、ね、こんな感動も何もないの、全然違う人生なの、いやあれは自分で乗り越えたとは到底言えない、ただ忘れていた、ね、あれは自分で頑張って踏ん張ったなんて、ね、絶対に言うことができない。だったらあんなギリギリ救われた私、今直面してあの人この人に祈ってもらって、まだね、光明は見えない、先は見えない、何がどうなるかわけわからないけど、きっと大丈夫だと。何のために年輪刻んでるんですか、何のために生きてきたんですか。そうだ、神様はあの時この時本当に立ち上がられるお方だなぁと、ね、さっきお弁当の写真が写って、やっぱりさすが80年90年来た方々はただでは生きてこなかったなぁとお話を聞いて、いろいろ力づけられたり勉強させていただいたり、本当に年輪のようだなぁって。白髪栄光の冠って聖書にあるんですけども、これを糧として、ね、これからもあなたは自分の力に頼らず、ね、あの議員さん、あの発言力ある地域の人によりすがらず、確かにエジプトではない、しかし神様にすがるときに、え、俺の病院あったの、今亡くなったのどうして、じゃないけれども、山を動くというかね、え、アッシリアが帰っていった、戦ったわけじゃないんですね。何もしないのに、本当に神様って、こういう神様なんだなって、ね。皆さんは先週、あ、これ神様だったなって何があったでしょうか。私はね、ちょっと尻に火がついたんです。火がついたって、ガスが火がついたわけじゃないんですけどね。1月に3月までですよって急に依頼が来たんです。まあ受けなきゃいいんですけど、私もね、あんまり考えないで受けるもんだから、あなたに平安がありますようにという本を、まあ期間短いけど、3月まで書いてくださらないですかって。ほんで1月?まあ1月忙しいものあれやこれやで。まあ1月終わったってあと3分の2ヶ月残ってますもの。ほんで2月?まあ2月もね、うん、まだ半分まで来てないから折り返しまで大丈夫かなと思って、中旬過ぎたら時は瞬く間に過ぎるんです。誰か時計を早くしたんです。で気がついたら3月になっちゃった。3月になって今から大丈夫かなって、大丈夫も何もね、急に死にが火がついたんですよ。で皆さん、時間があれば書けるかっていうとそういうもんじゃないですね。しかし先週の後半から何を思ったかね、急にダーッと書き出したんです。で気がついたら、まあ、なんとか半分ぐらいまでね、気休めなんで、そのまま使えないんですけど、まあ、しかしそれを私見ましてね、いやー、神様、もう後がないですと。このまま行ってね、宿題じゃあるまいし、やってきませんでしたって、会社に言うわけいかないしね、これはもう後がないから、なんとかしてくださいって言ったらね、急にね、いやー、本当に神様ってね、祈りに応えて、もう下級の祈りにね、死に火がついたような中で、もう安穏としてね、まあ、聞かれても聞かれなくてもいいみたいな、もう祈ってもいいし、気が向いたら祈るかみたいな、そういう状況じゃないときに、神様にふーっと近づくね、恵みが与えられるかなと。この間は沖縄に行きました。もう25度ぐらいで、半袖持ってきゃよかったなと思ったんですけども、なんとかその教会は教会堂を作りたいと思って、まあある設計士さんに依頼して、まあなかなかいろいろ難しいこともあるようですが、あ、恵みありましたね。その設計士さんが教会に来だしてね、そしてイエス様を信じたと言うんですね。いやー、これはすごい恵みですねと言ってきたんです。 まあ、私たちも請け負った建設会社の方が来られたり、まあ、社長さんがこれから教会にお世話になりたいとおっしゃってきたこともありましたけど、まあ、これは誰彼がしたというよりも、本当に神様は恵み深いお方だなと。で、実は来週、バプテスマ式もあるし、婚約式もあります。まあ、婚約される方のご家族がちょっと最近亡くなったりもしたので、あんまり、そんなに華々しくもできないかなと思う節もありますけれども、まあ、しかし、とにもかくにもあさって、進学校に行っている姉妹が卒業するので、まあ、プレゼントと皆さんが書いた色紙を昨日送りました。で、電報も昨日売っていただきました。私と福牧先生と皆さんからとして送りました。伝道師の先生と。で、今朝不安になったんです、私ね。お葬式で急に関西から帰ってきて、ほんで、確か疲れてのお葬式でね。で、試験が受けられなかったって言ったんです、お葬式だから。で、帰ったらすぐね、一人だけ試験受けないといけないって言うんです。ほんで、その試験がね、受かるかどうかわかんないって言うんですね。受からなかったら卒業どうなるかなって私も思ったし。卒業できるでしょうかって聞いたんですが、よくわからないって言ったんですね。私、今朝急に不安になりまして、進学校に電話してね。ところが通じないんです、もう日曜日の朝ですから。いや、もし卒業できないのに、電報送ったらどうしたかなと思って。卒業おめでとうって式辞送っちゃったけど、どうしようかなって思ったんです。まあ、しかしこれは卒業できたと信じて、もう葬式だから、勉強も何もできなかったから帰ってすぐ試験受けてもね、ダメだと思うなんて心細く言ってたから、いや、どうだかなと思ったんです。しかしね、私はこう思ったんですよ。進学校に行った姉妹は、そんなに教会長くないんです。もともと小高チャペルに来られたんです。来て、まあ、神様について、信じるような、信じないような、やっぱり信じないような、で、急に来なくなったんですよね。で、しばらく来なくなったんです。で、来なくなったと思ったら、またひょこっと来たんです。俺、思い切って信じませんかって言ったら、信じたんです。で、信じて勉強して、間もなかったんですが、進学校に行くということになったんです。まあ、正直、大丈夫かなと。だってまだ聖書のいろはも知らないし、教会生活もそんなにね、まだあれだし、進学校ってそんな生優しいとこじゃないし、特に行きたいっていうところは、訓練が昔風で厳しいとこだから、まあ、デッチのようなね、そういう徒弟制みたいなところだから、だからこれはね、大丈夫かなとも、ちょっとは思ったんですよ。だけど、進学校に行くには、今度婚約式をしますけれども、4月4日に結婚することになって、私、急に叶えていくことになったんですけども、まあ、その結婚をして、ちょっと体のご不自由な牧師先生の奥さんになって、まあ、使わせるところは東北で、まあ、聞いてみたら信者さん2人しかいないお年召した、だ建物はあると。そこ多分寒いからいろいろ大変じゃないかなとは思ったんです。多分苦労もするだろうなと思ったんです。だけど進学校に行って聞いてみたら、その進学校は暑い関西でクーラーはないしね、ほんで暖房もあるようなないようなで、いやー随分この中で私大丈夫かなと、送り出すには送り出したけど思ったけど、まあ、よく頑張ったと。だから前方によく頑張ったって前方打ったんですよ。もう初めての慣れない土地でよく頑張りましたって、本当にそう思ったらよく頑張りましたって言ったんですが、だけど果たして卒業できたかどうかはちょっと今不安なところもあるんですが、卒業できたと思ってですよ、ね、そして今度この教会で婚約、まあ、婚約式も何もしなくていいですと言われたんです。お金もないし、いやいやそれは大したことはしないけど、私たち結婚式この教会でできないから、であとこれが最初で最後で、あと牧師の奥さんになって今から使わされていくんだから、まあ私たちの心をね、だから皆さん来週はぜひ婚約式食事出てね、そしてまあ行ってらっしゃいというかお祝いして送り出したいと思うんですが、ほんで行った先もね、ご主人になる先生も置かれた不自由のとこもあるし、信者さん二人ではどうするかなと思ったり、寒いだろうなと思ったり、まあ楽な人生というよりもちょっと大変なことを承知で飛び込むように神様が導かれたかなと予測しますけれども、まあ私たちは温かく応援して送り出すほかできることはないんですが、お祈りするしかないんですが、ただこれまでの短いお付き合いを見てもですよ、教会にいきなり来られてふっと来なくなって、来て信仰を持ったと思ったら、もう一生懸命教会でも奉仕をして、いろんな人誘い、お友達を誘い、そしてご家族を誘い、で進学校行くって、大丈夫って、でそこはちょっと厳しいじゃないかなと思って、とにもかくにも1年ここまで来てね、そしてもし火曜日に卒業できたら本当によく頑張ったと。だとすればこれからもこれは多難なことがないとは言わないけど、そこはあとは神様だと、神の領域だと、 神様の世界だと。いや、信仰から始めて信仰じゃない積み木をしないで、信仰から出発したら最後まで信仰でやるって、これでいいんだなと、ね、私は、まあ、姉妹の人生を思いながら来週の婚約式を、ね、ここで礼拝が終わってからして、みんなでお祝いをしたいと思います。今日はイザヤ書の37章の1節から7節、これは歴史の記録でちょっとややこしくて申し訳なかったですが、とにかく強大な国に飲み込まれそうになった風前の灯火のヒゼキヤは祈りしかないっていうか、自分一人の祈りでもダメだっていうか、お祈りをお願いしてイザヤに、そうしたらあなたが信じられないような国際情勢となり、そして物事の顛末をあなたは見るようになるだろうと、そう言われれば、私もそういうことがたびたびあったと、お祈りしたらこういうふうに展開したと。だからこれからも互いに祈り合い、神を信頼して歩んでいきましょう。それでは6節をご一緒にお読みしましょう。はい。イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなた聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。お祈りをいたしますので、ピアノを弾いていただきましょう。黙祷のうちに今日の聖書の記録をそれぞれ思い巡らしましょう。イザヤは王様ではありましたが、巨大な帝国アッシリアの勢いと比べればなすすべもなく、貢ぎ物を送ってもなだめることができず、そして許されざる言葉を耳にしながら嘆きつつ祈り、また預言者イザヤに祈ってくださいというほかはありませんでした。そうしたところ、祈りは虚しく流れ去ったのではなくて、神が歴史上立ち上がり、アッシリア帝国は、王様は戦争を中断し母国に帰り、なんと実の息子の謀反にあって地上の生涯を終え、脅威が過ぎ去るという政治的国際情勢の歴史の顛末を目の当たりにしました。私たちは小さいものですが、同じ神がいつも背後におられます。ですからどんな時も嘆くことなく、つぶやくことなく、過去どんなにか神様が立ち上がって、私を導いて救ってくださった年輪の一つ一つを数えながら感謝感激し、そしてこの度も祈りますと、この度も誰彼ではなくて神様に頼りますと、幼子のように祈り信頼するものでありたいと思います。いかがでしょうか。私も目を閉じたまま、実は神様、今私は心の中で身近なところで緊急にお願いしたいことがあるのですと、神様どうか私の叫びと祈りを聞いてくださって、私の祈りに応えて立ち上がって引き上げてお救いくださいと、そのような気持ちで来られた方おられましたら、神様の前で手を挙げてお示しください。もし挙げられたならどうぞ下ろしてください。神様がご覧くださって、今週触れてくださいます。恐れるなと語りかけ触れてくださいます。それからどうでしょう。振り返れば、本当に神様が何度私に手を差し出し救っていただいたか、そのことを忘れ、目の前で直面することが全ての全てとなり、 なんと小さな心でぼやいたりつぶやいたりしてしまうことでしょうか。主よ、こんな私をお許しください。再び悔い改めてつぶやかず、また人を見ることなく、ひたすらに幼子のように天を見上げ、神様を見つめ、そして前向きに歩んでいきたいと思いますから、私を成長させてくださいと、そんな願いのある方はどうぞお示しください。持ち上げたら下ろしてください。神様がお一人一人を成長させてくださって、大人の信者として祝福してくださるようにお願いします。お祈りします。恵み深い天の父よ、ヒゼキヤは本当に国家存亡の危機に直面し、彼は全責任を負いながら余力もなく、ただひたすらに神に祈り、また祈りの要請をイザヤにいたしました。そうしたところ歴史は動き、神が介入し、首の皮一枚でかろうじて国家の体裁を保っていた南王国は存続しました。守られました。主よ、私たちも山あり谷ありの人生の旅路で、今回はありばかりはもうダメかと思うことがあります。そんな時ややもすると、あの人のせいではないか、あの人が助けてくれないからではないかと矛先を向けますが、それをやめ、信仰者として神の前に出て、神に祈り、神に申し上げ、そして神様を待ち望むものとなれるように、弱い私たちを、自己中心な私たちを、あなたが清めて試練を通して成長させてくださるようにお願いします。一言ずつ私が祈ります。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。どんな時も天を見上げ、神を信じ信頼します。祈ります。他の人にも祈っていただきます。祈りのうちに神が現れ、御業が起こることを信じます。私の信仰を強めてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。